広報地流2023年7月号ナンバー1261をお届けします。子ども食堂の催しで七夕の笹が用意されて、親子で短冊にお願いを書いて吊るしていました。笹の葉と短冊が涼しげに揺れて、ひととき暑さを忘れて過ごしました。いかがお過ごしですか。表紙の説明をいたします。第68回愛知県消防操法大会に第4分団が出場します。目指せ優勝。第68回愛知県消防操法大会、8月5日土曜日に新城市で開催される第68回愛知県消防操法大会に知立市消防団第4分団の皆さんが出場します。指揮者の川内雄宝さんをはじめ、選手の皆さんが日頃の練習の成果を発揮しますので、応援よろしくお願いします。写真は、訓練中の整列した第4分団の皆さんが写っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。未来のまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。医療保険だより。以上です。
行事予定。8日土曜日、弘法三命日、旧暦5月21日、弘法通り交通規制。9日日曜日、第53回市民ソフトボール大会、昭和グラウンドほか。17日祝日月曜日海の日。以上です。
輝く町みんなの知立。知立市長林郁夫。盆踊りといえば夏の風物詩でもあります。コロナ禍においては中止していた町内も、本年は各町内会の役員さんご尽力のもと、7月下旬から市内各会場で開催が予定されています。私も盆踊りが大好きで、毎年時間の許す限りほとんどの会場にお邪魔します。まんまる音頭や知立音頭などのご当地曲や、炭鉱節や郡上踊りなどのおなじみの曲、またクレヨンしんちゃんやちびまる子ちゃんなどのアニメ曲など、会場によって特徴があり、非常に楽しみにしています。特にチリッピチリッピはとても踊りやすく楽しい曲で、本年も各会場で踊らせていただきたいと思います。盆踊りは地域のコミュニティ作りにも一役買うものであると思います。家族揃ってぜひお出かけください。また8月19日土曜日に開催する知立よいとこ祭りにも、たくさんの方にお越しいただきますようよろしくお願いします。各町内会の盆踊りについては、今月号に掲載していますので、ぜひお聞きください。終わり。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。未来のまちづくりについて、皆さんのご意見をお聞かせください。令和6年度末に、今後10年のまちづくりの方向性を示す計画、総合計画を策定する予定です。未来を担う子どもたちをはじめ、皆さんの暮らしや理想の街のイメージなどを参考にするため、アンケート調査とワークショップを開催します。未来の街づくりに関するアンケート調査にご協力ください。 QR コードからご回答ください。所要時間10分から15分程度です。 回答期日8月10日木曜日まで。なお、インターネットでの回答が難しい場合はお問い合わせください。アンケートに回答いただいた人の中からワークショップの参加者を募集します。日時、テーマの順にお伝えします。第1回10月9日月曜日祝日午前10時から正午。未来に引き継ぎたい治療師のこと。大切にしたい、残しておきたい魅力。第2回11月3日金曜日祝日午前10時から正午。治療師で実現したい理想の暮らし。第3回12月9日土曜日午前10時から午後4時30分。女性が活躍する街午前10時から午前11時30分。治療駅周辺の魅力づくり午後1時から2時30分。治療師での定住午後3時から4時30分。なお、テーマ選択制、複数選択可能です。場所はいずれも文化会館講義室です。対象、市内在住、在勤、在学の人、定員各テーマ30人程度、費用は無料です。申し込みはアンケートの最後にある申し込み欄に必要事項を入力してお申し込みください。できる限り2日以上ご参加ください。申し込み者数が定員を超えた場合は抽選となります。託児無料あります。対象1歳から小学2年生まで。なお、事前申し込みが必要です。お問い合わせは、企画制作課、地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 へお願いします。
令和5年度、史跡八橋柿津畑祭り、フォトコンテスト入賞者決定。応募総数215点の中から、厳正なる審査の結果、推薦の朝岡義和さんをはじめ次の皆さんが入賞されました。入賞作品は7月5日水曜日から13日木曜日まで中央公民館1階ホール、7月15日土曜日から30日日曜日まで観光交流センターで展示しますので、ぜひご覧ください。入賞者は推薦朝岡義和さん西尾市、特選二宮正和さん刈谷市、杉浦幸男さん安城市、準特選戸軽邦明さん知立市、天野治さん高浜市、入選小沢茂樹さん岐阜市、大木智子さん豊橋市、伊藤康弘さん岡崎市、的場初夫さん安城市、稲垣ひな子さん岡崎市、飯田和樹さん川崎市、神谷幸三さん高浜市、平林豊さん名古屋市、宮島清さん豊田市、加藤正文さん刈谷市。以上です。おめでとうございます。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
地区盆踊り日程。市内各地区で盆踊りが次の通り開催されます。ぜひお出かけください。地区名、日時、場所の順でお知らせします。長篠町、7月28日金曜日、29日土曜日、18時30分から21時、公営公園。山町、8月5日土曜日、6日日曜日、17時から20時30分、東映公園。山屋敷町、7月22日土曜日、18時30分から20時30分、高場ふれあい広場。中町、8月5日土曜日、6日日曜日、18時30分から21時、中町銀座タワーマンション前駐車場。新地町、8月5日土曜日、6日日曜日、18時30分から21時、堀切2号公園。本町、7月29日土曜日、30日日曜日、19時30分から21時、本町公園。 宝町8月4日金曜日、5日土曜日、18時から20時、池畑公園。西町、8月5日土曜日、6日日曜日、19時から21時、知立神社境内。会津間町、7月29日土曜日、18時から21時、丸坪公園。西岡町、8月13日日曜日、18時から20時30分、西岡公園グランド。上重原町、8月5日土曜日、6日日曜日、18時から20時30分、上重原町公民館前広場。西中町、8月13日日曜日、19時から21時、西中町第二公民館駐車場。新林町、7月23日日曜日、16時30分から21時、辰野公園。八田町、7月29日土曜日、16時から19時、八田公園。八田町、8月5日土曜日、18時30分から20時30分、八田らね公園。牛田町1、7月29日土曜日、17時から21時、会津間園、下流れ公園。牛田町2、8月13日日曜日、17時から21時、牛田町公民館広場。南陽区、8月5日土曜日、6日日曜日、19時から21時、中新切公園。八橋町1、8月9日水曜日、10日木曜日、11日金曜日祝日、12日土曜日、19時から21時、株式会社高村鉄工所。八橋町2、8月9日水曜日、10日木曜日、11日金曜日祝日、14日月曜日、19時から21時、日吉三農舎。昭和6丁目から9丁目、8月20日日曜日、16時から18時、昭和6号公園。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。以上で、ピックアップトピック、終わります。
医療保険だより。国民健康保険は、知立市と愛知県を。後期高齢者医療は、愛知県後期高齢者医療広域連合を。それぞれ保険者として、病気や怪我をしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者の保険料により運営する医療制度です。保険税、保険料率の変更点。国民健康保険。医療給付費分の所得割を 5.20% から 5.44% に、均等割を 22,200円から24,200円に、平等割を 15,800円から16,800円に引き上げます。後期高齢者支援金分の課税限度額を20万円から22万円に引き上げます。また軽減対象世帯の基準が拡大されます。軽減基準は後期高齢者医療制度と同じです。なお、所得割は前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額に税率をかけて算出します。後期高齢者医療制度。保険料額の計算は前年の所得をもとに計算されます。軽減の判定は自動でされるため申請をする必要はありませんが、所得の申告をしていない人は申告が必要です。給与所得者等とは、給与所得、給与収入が55万円を超えるもの、または公的年金等にかかる所得、年齢65歳未満のものにあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超えるもの、年齢65歳以上のものにあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超えるものを有するものを言います。 65歳以上の人の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。被保険者には、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人を含めます。後期高齢者医療制度の被保険者証の更新。新しい被保険者証、だいだい色を7月下旬に簡易書留郵便で郵送します。現在の被保険者証、青色の有効期限は7月31日月曜日です。郵便局での保管期間を超えた保険証は市役所に返還されますのでご注意ください。後期高齢者医療制度に関する問い合わせ。後期高齢者医療コールセンター。電話 0570-011-558。午前8時45分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日12月29日から翌年1月3日は閉鎖します。ただし、7月15日から8月27日は土曜日、日曜日、祝日も開設します。なお、利用には通話料がかかります。国民健康保険高齢受給者証の更新。昭和23年8月2日から昭和28年7月1日生まれの国民健康保険加入者は、医療費の自己負担割合を示す高齢受給者証が更新されます。新しい高齢受給者証、だいだい色は7月下旬に送付します。現在の高齢受給者証、白色の有効期限は7月31日月曜日です。8月1日以降に医療機関等で診療を受けるときは、保険証とともに新しい高齢受給者証を窓口に提示してください。期限の切れた高齢受給者証は、個人情報が特定できないように注意し、裁断するなど確実に把握してください。
限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について、国民健康保険後期高齢者医療制度、限度額適用認定制度、医療機関受診時に提示することで、医療機関が医療費を請求する際、食事代、差額ベッド代は除きます。あらかじめ自己負担額から高額医療費に相当する額を差し引くことができる制度です。高額療養費は自己負担額を医療機関に全額支払った後に申請しますが、医療機関の窓口での支払い額を自己負担限度額にとどめられるので、一時的な負担を減らすことができます。標準負担額減額認定制度。入院時の食事代は一食につき定額負担となっていますが、住民税非課税世帯の人については、申請により標準負担額減額認定証の交付を受けると食事代が減額されます。また、過去12ヶ月で91日以上の入院になる場合は、さらに減額されることがあります。現在の認定証の有効期限は7月31日月曜日までです。国民健康保険と後期高齢者医療制度では更新の方法が異なりますので、国保医療課でご確認ください。令和5年度の保険税料額をお知らせする通知を送ります。国民健康保険後期高齢者医療制度。前年中の所得に基づき計算した保険税料額を7月中旬に送ります。普通徴収、口座振替や納付書で納付する方法、納期第1期、納期限7月31日月曜日、第2期8月31日木曜日、第3期10月2日月曜日、第4期10月31日火曜日、第5期11月30日木曜日、
第6期12月25日月曜日、第7期令和6年1月31日水曜日、第8期令和6年2月29日木曜日。国民健康保険、納税義務者は世帯主。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者です。納税通知書は納税義務者である世帯主宛に送ります。年金からの転引きとならない人は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。後期高齢者医療制度。年金からの転引きとならない人は、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。口座振替での納付の注意。以前、国民健康保険税の口座振替をしていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書の提出が必要です。特別徴収、年金からの転引きにより納付する方法、納期、第1期、納付月、4月、第2期、6月、第3期、8月、第4期、10月、第5期、12月、第6期、令和6年2月。年金受給者は原則として保険税料を年金転引きで納めていただきます。ただし、次の場合は、普通徴収、口座振替や納付書での納付です。年金受給額が年額18万円未満の場合、介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合、年金からの転引きの優先順位等特別な事情がある場合、国民健康保険の場合、国民健康保険の被保険者全員が65歳以上74歳未満でない場合、世帯主が国民健康保険の被保険者以外の場合、なお特別徴収の対象者であっても申し出により普通徴収、口座振替で保険税料を納めることも可能です。後期高齢者医療制度へ移行する場合、それ以前に国民健康保険税を特別徴収、年金からの転引きで納めていた場合でも、手続き等により一定期間は普通徴収、口座振替や納付書での納付方法で保険料を納めていただきます。
国民年金保険料の免除、納付猶予制度について。1、免除、全額免除、一部免除、一部納付申請。本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。申し込み、7月1日土曜日から令和5年度分、7月から令和6年6月の受付を開始します。2、納付猶予申請。50歳未満の人で本人、配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。申し込み、7月1日土曜日から令和5年度分、7月から令和6年6月の受付を開始します。 3. 学生納付特例申請。学生の人で本人の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。申し込み、4月から令和5年度分の受付をしています。 1.2.3 共通事項。持ち物、基礎年金番号のわかるもの、またはマイナンバーカード、通知書、失業などを理由とする場合は、雇用保険、受給資格者証、または雇用保険、被保険者、離職票など、 学生の人は学生証もしくは在学証明書。なお、申請する時点から2年1ヶ月前の月分まで遡って免除、納付猶予申請ができます。前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。保険料の追納後払いをお勧めします。保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を追納することで、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。国民年金保険料の免除、納付猶予制度についてのお問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123、刈谷年金事務所、電話 21-2110 へお願いします。まだ申請が可能です。お忘れではないですか。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免について、対象、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人、令和5年3月31日までの納期にかかる保険税料を全額免除します。新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の対象、新型コロナウイルス感染症に感染し、被用者等に対する傷病手当金の支給について、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため、労務に服することができない人、給与等の支払いを受けている人に限ります。令和5年度の適用期間は5月7日日曜日までです。新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免、傷病手当の支給を受けるためには申請が必要です。それぞれ一定の条件を満たす必要があるため、申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。以上、お問い合わせは、国民健康保険について、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123、後期高齢者医療制度について、国保医療課、医療係、電話 95-0151 へお願いします。
暮らしのお知らせ。統計情報。人口世帯。令和5年6月1日現在。総人口 72,138人。うち男性 38,023人。女性 34,115人。世帯数 33,238世帯。5月の火災救急。火災1件。救急259件、5月の犯罪事故、刑法犯36件、1月からの累計198件、人身交通事故19件、1月からの累計93件、うち負傷者19件、1月からの累計93件、死者なし、1月からの累計なし。以上、統計情報でした。姿勢トピックス。高齢者・障害者の布団の洗濯・乾燥サービスの利用について、時・回収日8月17日木曜日と18日金曜日、配達日8月24日木曜日と25日金曜日、いずれも午前8時30分から正午まで、または午後正午から午後3時まで、時間は午前午後のみ指定できます。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥、ただし羊毛布団や特殊なものは除きます。ダブル以上のサイズについてはご相談ください。同じ種類の布団を2枚申し込むことはできません。 希望者は代わりの布団を無料で借りることができます。対象1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人、2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人、3、身体障害者手帳1級、2級または療育手帳 A 判定の人、定員午前確実10人、午後確実20人、いずれも先着順です。申し込みは7月3日月曜日から14日金曜日に長寿介護課へ。なお、過去に利用したことがある人は電話で申し込みできます。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。介護保険の減免制度について、次の要件に該当する人は減免の対象となります。 1. 災害や著しい収入の減少など特別な事情で保険料を納めることが困難な人は、損害の程度や前年の総所得金額により納付額の10分の10から8分の1に相当する額を減免します。 2. 保険料が第1・第2段階の人で、次の要件にすべて該当する人は、納付額の4分の1に相当する額を減免します。世帯全員の前年収入の合計が独居で150万円以下であること、世帯全員の預貯金の合計が独居で200万円以下であること、世帯員すべてが日常生活に供する資産以外に活用する資産を有しないこと、市民税課税者の扶養または援助を受けていないこと、申し込み7月14日金曜日から、持ち物、預貯金などのすべての通帳、印鑑、年金収入などのわかるもの、お問い合わせは長寿介護課介護保険係、電話 95-0122 へどうぞ。福祉医療費受給者証の更新申請。令和5年7月31日月曜日が有効期限となっている次の受給者証をお持ちの人に、6月中旬に更新の案内を送付しました。内容を確認の上、手続きをしてください。障害者医療費受給者証、後期高齢者福祉医療費受給者証。お問い合わせは国保医療課医療係、電話 95-0151 へどうぞ。介護保険サービス利用者負担の軽減、高額介護サービス費の支給申請について。介護保険サービス利用者負担の軽減、次の要件に該当する人は軽減の対象になり、介護保険の在宅サービスを利用した時の利用者負担額が2分の1になります。世帯全員の前年収入の合計が単身世帯で150万円以下であること、預貯金が単身世帯で350万円以下であること、世帯員すべてが日常生活に供する資産以外に活用する資産を有していないこと、市民税課税者の扶養または援助を受けていないこと、持ち物、預貯金などのすべての通帳、年金収入などのわかるものの医療保険証、高額介護サービス費の支給申請について、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が高額になり、一定額を超えた場合、申請することで超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。対象者には毎月の利用実績に基づいて申請書をお送りします。申請書が届きましたら申請してください。詳細はお問い合わせください。お問い合わせは長寿介護課介護保険係、電話 95-0122 へどうぞ。
絹浦東部広域連合ニュース。令和5年第1回絹浦東部広域連合議会臨時会が5月29日月曜日に広域連合議会議場刈谷市役所9階議会会議室において開催されました。今議会は 碧南市選出議員の辞職、安城市及び高浜市選出議員の任期満了により、3市議会において公認の広域連合議会議員が選出されたことに伴うものです。議会では正副議長の選挙が行われ、議長に忽那浩議員、碧南市が、副議長に鈴木浩議員、安城市が選出されました。引き続き監査委員、執権を有する者及び議員選出の選任についての人事案件が同意されました。続いて消防自動車、はしご付き消防自動車の購入に伴う財産の取得について、及び工事請負契約の締結について、安城消防署訓練棟建設主体工事の2議案が可決されました。今回選出の衣浦東部広域連合議会議員、継承は略します。碧南市選出議員、藤浦慎介、生田光雄、忽那浩氏、安城市選出議員、石川健一、横田雅史、伊藤康信、白谷隆子、鈴木浩氏、高浜市選出議員、神谷直子、倉田里奈。同意された人事、監査委員、指揮権、渡辺徹、監査委員、議選、神谷直子。お問い合わせは、衣浦東部広域連合事務局、総務課総務係、電話 63-0131 へどうぞ。
第43回議会報告会。市議会主催で、委員会ごとにタウンミーティング形式で開催します。時8月5日土曜日午後1時30分から、ところ中央公民館1階大会議室、内容テーマ別タウンミーティング、オンラインによる同時配信も行います。お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へお願いします。夏休み期間中、中学生ミニバス無料。夏休み期間中、7月21日金曜日から8月31日木曜日まで、中学生は無料でミニバスを利用できます。降車時にバスの運転手へ生徒手帳を提示してください。お問い合わせは、まちづくり課、まちづくり推進係、電話 95-0158 へお願いします。三河八橋駅東側道路の車両通行止めについて、トヨタ花園土地区画整理事業に伴う名鉄三河八橋駅東口駅前広場整備により、8月1日火曜日から三河八橋駅東側道路は車両の通り抜けができなくなります。お問い合わせは豊田市市街地整備課、電話0565-34-6675 へお願いします。ミニバスのバス停移設について、8月1日火曜日から、2、パープルコースの三河八橋駅及び八橋柿津畑園のバス停位置が変わります。ご利用される場合は、事前にご確認ください。ダイヤ変更はありません。お問い合わせは、まちづくり課、まちづくり推進係、電話 95-0158 へどうぞ。
第47回知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞受賞候補者の推薦について、文化協会では知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞を市民の皆さんから推薦していただき表彰しています。賞の種類は次の通りです。知立文化賞、芸術、伝統芸能、生活文化、学術的成果等にかかる活動や社会的貢献などに功績が極めて優れ、知立市の文化向上に貢献した個人または団体。文化奨励賞、 芸術、伝統芸能、生活文化、学術的成果等にかかる活動や社会的貢献など日頃の活動が顕著であり、知立市の文化向上に貢献し、今後さらに飛躍が期待される個人または団体。文化芸術新人賞、若手の奨励育成を目的とした賞で、文化芸術等にかかる活動で優れた実績があり、次世代の担い手として今後の活躍が大いに期待される個人または団体。知立市出身または在勤在住市内で活動。推薦方法、文化協会事務局にある知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞推薦書に記入し、郵送またはご持参ください。各賞は審査委員会の審議を経て決定します。申し込み、8月4日金曜日筆着までに、文化会館内文化協会事務局、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へ。お問い合わせは、文化会館内文化協会事務局、電話83-0151 へどうぞ。夏の交通安全県民運動、7月11日火曜日から20日木曜日。今年はコロナ禍以来、数年ぶりに外出の増加が見込まれ、交通事故に巻き込まれる危険性が高まります。次の運動重点に基づき、広報啓発活動を実施しますので、安全運転や安全行動の実施にご協力ください。運動重点、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保と保護意識の醸成。運転者の安全運転意識の向上及び飲酒運転等の根絶。自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。催しのお知らせ、リリオミニコンサート、5歳からできるサックスで楽しむクラシック音楽。時、7月28日金曜日、午前11時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、サックス、柳下ゆず子さん、ピアノ、古川ゆりさん、プログラム、エルガー、愛の挨拶、ビゼー、アルルの女より感想曲、ムソルグスキー、展覧会の絵、ほか、料金、全自由席、リリオ友の会、一般、500円。お問い合わせは、リリオコンサートホール、電話、85-1133 へお願いします。
文化協会月釜茶会、時7月9日日曜日、午前10時から午後3時、ところ、知立文化広場八つ橋庵、料金一席500円、席主浦千家、永田宗和さん、お問い合わせは文化会館内、文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時です。知立ドリームマルシェで大爆笑、琉球祭り、時7月29日土曜日午後3時から9時、7月30日日曜日午前10時から午後4時、ところエキタス知立横広場。内容、沖縄音楽や沖縄物産品の販売、先着200人へ大あんまきプレゼント、小学生以下無料、お菓子詰め放題など楽しいイベントが盛りだくさんです。なお無料駐車場はありません。公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。お問い合わせは経済課商工観光係、電話95-0125 へどうぞ。映画上映会、時7月8日土曜日、午前10時からと午後2時から2回です。いずれも同じ作品を上映します。ところ図書館2階視聴覚室、 内容、フラフラダンスアニメーションです。108分。フラガールを仕事に選んだ個性豊かな新人ダンサーたちの成長を青春群像劇として描く。対象はどなたでも。料金は無料です。なお事前申し込みは不要ですが、混雑時は入場制限する場合があります。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。集めて回ろう徳川家康公ゆかりの院巡り。観光交流センターでは徳川家康公ゆかりの院として側室であったお万の方やその子息で知立神社神主であった長見定親の院とゆかりの院長を販売します。また近隣市町等で制作している家康公にゆかりのある人物や城名所などの院をめぐり、観光交流センターで集めた印を提示していただくとプレゼントへの応募ができます。時7月10日月曜日から12月28日木曜日まで。お問い合わせは経済課商工観光係電話 95-0125 へどうぞ。
戦争と平和を考えるブックトークと映画会。8月15日は78回目の終戦の日です。本や映画を通して子どもたちに平和の大切さを改めて考えてもらえるようにブックトークと映画会を開催します。時7月23日日曜日午前10時から。ところ図書館2階視聴覚室。対象どなたでも。内容平和や戦争を題材にした本の紹介。 DVD野坂明義戦争童話集2つのくるみ約45分の上映。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。よみぃピアノコンサート2023。時9月18日月曜日祝日午後2時開演。ところ文化会館柿津畑ホール。出演よみぃ。登録者数212万人を誇るストリートピアノ系 YouTuber。 お問い合わせは文化会館パティオ地流電話 83-8100 へお願いします。
自転車乗車時のヘルメット着用推進キャンペーンのお知らせ。道路交通法の改正により、自転車に乗る際はヘルメットの着用が全国一律で努力義務となりました。次の通り啓発品の配布等を通じてヘルメット着用を呼びかけます。チルピも参加します。時7月19日水曜日午後2時30分から3時30分まで。ところ江南地流店。お問い合わせは安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。人権を理解する作品コンクール入賞作品展。令和4年度人権を理解する作品コンクールで入賞された市内の小中学生のポスター、書道、標語の作品を展示します。作品から子どもたちの持っている他人を思いやる心、優しい気持ちが伝わってきます。親子そろってご覧いただき、人権について考える機会としてください。時、ところ7月21日金曜日から27日木曜日中央公民館1階ホールと、7月29日土曜日から8月5日土曜日福祉の里八田1階ロビー。お問い合わせは共同推進課共同人権係電話 95-0144 へどうぞ。沢渡公民館地域文化芸能の集い。沢渡公民館を利用している皆さんによる成果活動状況の発表を行います。時7月16日日曜日午前10時から正午。出演空手演舞大正琴と詩吟三味線。ところ沢渡公民館。お問い合わせは中央公民館
電話 83-1465 へどうぞ。なお月曜は休館です。
図書館の催しお話し会時7月6日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容絵本金魚が逃げた、紙芝居ご機嫌の悪いコックさん、ペープサート七夕のお話ほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間時7月6日木曜日、13日木曜日、20日木曜日、27日木曜日午後2時30分から、20日は午前11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー、内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人図書館職員ボランティア、紙芝居の会時7月15日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容ニコニコ笑顔、動物園、行う人朗読グループ青み、ストーリーテリング夏の日のお話し会。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時7月22日土曜日午後2時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容中国の昔話七夕、グリムの昔話7羽のカラスほか、対象どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人お話の会ホットケーキ。以上、お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。浴衣パーティー時7月30日日曜日午後1時30分から4時、ところ中央公民館第1第2和室講堂、内容浴衣の着付け体験、盆踊り、浴衣のある人は持参した浴衣をボランティアに着付けていただきます。貸し出しもあります。今回は浴衣の寄付のお願いはありません。対象市内または近隣市在住の外国人とボランティアに興味のある人、定員先着順で30人、費用は無料です。お申し込みお問い合わせは7月3日月曜日から19日水曜日に電話で共同推進課内国際交流協会事務局へお願いします。電話 95-0144。 なお土曜日日曜日祝日は除きます。
募集のお知らせ、ヤルッピ生活支援サポーター養成研修受講者募集。介護の仕事をしてみたい人にぴったりの研修です。高齢者サロンなど地域のボランティア活動に興味のある人や未経験者の人も大歓迎です。市では専門的な知識がなくても掃除・洗濯等のお手伝いができる生活支援サービスの担い手を養成しています。研修内容は介護保険制度、認知症の理解、生活支援場面のシミュレーションなどで介護サービス事業所ボランティア活動で活かせる知識が得られます。本研修を2日とも終了した人には市内の介護事業所でホームヘルプサービス基準緩和型に従事できる資格証が発行されます。時1日目8月29日火曜日午前9時30分から午後4時30分、2日目8月30日水曜日午後1時30分から4時30分。ところ中央公民館2階中会議室。定員35人。持ち物、筆記用具、1日目のみ昼食。費用は無料です。申し込みお問い合わせは7月3日月曜日から8月22日火曜日に申し込みフォームからお申し込みいただくか、電話または直接長寿介護課地域支援係電話 95-0191 へお願いします。 健康のお知らせ。医師健康講座、中高年に多い目の病気について。情報の8割は視覚からと言われています。多くの眼科疾患が早期発見、早期治療で進行を遅らせることができるようになってきました。今回の講座では、中高年に多い眼科疾患について分かりやすくお話ししていただきます。時、8月4日金曜日午後1時30分から3時。ところ、保健センター2階講座室。講師、堺眼科医院、佐野正弘さん。定員、先着順で40人。費用は無料です。申し込みお問い合わせは、7月11日火曜日午前9時から保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
熱中症を予防しましょう。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで起こります。特に子どもや高齢者、体調不良の人などは熱中症になりやすく、重症になると死に至る恐れもあります。熱中症はいつでも誰でもかかる危険性がありますが、予防法を知っていれば防ぐことができます。熱中症を防ぐために、次のことに気をつけましょう。暑さを避ける。室内では扇風機やエアコンで温度を調節。遮光カーテン、すだれを利用。外出時には日傘や帽子の着用。日陰の利用、こまめな休憩、体の蓄熱を避けるために通気性の良い吸湿性、速乾性のある衣服の着用、保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やす、こまめに水分補給をする。喉の渇きを感じなくてもこまめに水分、塩分、経口補水液などを補給。暑さの感じ方は人によって異なります。体調の変化に気をつけましょう。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
令和5年春の叙勲、豊昇、高齢者叙勲の受賞。令和5年春の叙勲、豊昇が4月29日付、高齢者叙勲が5月1日付で発令されました。受賞おめでとうございます。春の叙勲瑞宝総工賞、小笠原豊さん。春の褒章緑樹褒章、ボランティア青見の会。高齢者叙勲瑞宝総工賞、清水徹さん。お問い合わせは共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へどうぞ。
スポーツのお知らせ。知立市障害者スポーツ大会、ボーリング大会。時、9月2日土曜日午前9時30分開会式、午前9時会場。場所、イーグルボール。競技方法、個人戦、2ゲームトータルスコアによります。対象、市内在住の障害者手帳所持者とその介助者。定員、先着順で30人。費用は無料です。お申し込みは、7月4日火曜日から31日月曜日必着で、1、障害者、障害児、氏名、2、住所、3、年齢、4、連絡先、電話番号、携帯番号、ファックス、メール、いずれか連絡が取れるもの。5、手帳の種類。6、障害者・障害児の靴のサイズ。7、介助者の人数。8、介助者の氏名。9、介助者の連絡先・電話番号など。10、介助者の靴のサイズを記載の上、郵送・ファックス・メールまたは直接福祉課、郵便番号 472-8666、 住所は不要です。こちらへお願いいたします。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。 ご寄付ありがとうございました。社会福祉協議会へ現金の寄付、西町のお地蔵様768円、メナード知立桜馬場サロン様1000円、有限会社 YSP 刈谷様1000円、スーパー八尾鈴キララ店お客様ご一同様19793円、匿名の方5000円、生産商業協同組合様10000円、知立市遺族会様101345円、物品の寄付ピアゴ知立店様食料品日用品。ありがとうございました。親子川柳第17回親子川柳入賞作品を掲載します。小学1年、マスクした？言われる前にもうしたよ。
母、ママつけた？子供の方がマスクなれ。
小学3年、久しぶりばあばと過ごす夏休み。
祖母、驚いた、伸びた背丈とマスク焼け。
中学1年、怪我をして肩借り気づく親の愛。
母、怪我されてしみじみ感じるこの重さ。
中学3年、夏休み川柳会議で大論争。
母、スマホより顔見る会話の良さを知る。
高校3年、リモートで回線と戦う父の背中。
父、何時も戦いあっての社会人。以上、親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。夜暗い。手のひらを外側に向け、両手を左右に広げ、交差させる。目の前が暗くなる様子。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話 95-0118 へお願いします。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意。相談内容。処分しても良い布団はないかと男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると業者が勝手に上がり込んで、押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し、このままではダメになってしまうのでリフォームした方が良いと熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額すぎて支払えない。80歳代。アドバイス。処分しても良い布団はないかなどと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を進められたりする恐れがあります。布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。事業者の来訪はなるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど気を配りましょう。クーリングオフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じた時や困った時は、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 警察相談専用番号シャープ9110、消費者ホットライン188。お問い合わせは知立市消費生活センター電話95-0195へお願いします。毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター電話052-962-0999、月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日は午前9時から午後4時。以上、消費生活相談でした。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。以上、暮らしのお知らせでした。
シニア河原版。このコーナーでは、シニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。老人福祉センター講座。お腹元気教室。時、7月19日水曜日、午前10時30分から11時30分。内容、腸内細菌のバランスを整える発酵食品の紹介や、生活に取り入れることができる簡単な体操をお伝えします。講師、愛知中央ヤクルト販売株式会社、管理栄養士、対象60歳以上の市民、定員先着順で30人、料金は無料です。持ち物筆記用具。申し込みお問い合わせは7月1日土曜日から7日金曜日に、電話または直接老人福祉センター電話 55-1804 へお申し込みください。絆ノート、エンディングノート、書き方講座。時、7月25日火曜日午前10時から正午。内容、今までの人生を振り返り、自分自身のこと、家族のこと、財産のこと、これからのことなどをまとめてみましょう。講師、第一生命保険株式会社、資産形成、承継、相続アドバイザー、対象60歳以上の市民、定員先着順で30人、料金は無料です。持ち物、筆記用具、鉛筆消しゴム。申し込みお問い合わせは7月1日土曜日から7日金曜日に、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。セルフネイル、時8月3日木曜日、午後1時30分から3時。内容、夏祭りをテーマにマニキュアを使ったセルフネイルに挑戦してみましょう。講師、梅村俊恵さん。対象60歳以上の市民。定員先着順で10人。料金500円。持ち物筆記用具。申し込みお問い合わせは7月11日火曜日から17日祝日に、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。太極拳。時、8月から令和6年3月の第4火曜日午前10時から11時30分全8回。なお、初回は8月22日火曜日です。内容、深い呼吸を意識しながら、ゆったりと体を動かしていきましょう。講師、白井郁美さん。対象60歳以上の市民。定員抽選で30人。料金は無料です。持ち物、運動のできる服装。なお、靴を履いて行います。足の指を使うため、靴底の薄いものがあれば着用してご参加ください。申し込みお問い合わせは7月18日火曜日から28日金曜日に、電話または直接老人福祉センターへ、電話 55-1804 へどうぞ。なお、老人福祉センターの他の年間コースに参加の人は申し込みできません。 初めてのスマートフォン体験教室、時7月20日木曜日、午後1時30分から3時30分。内容、iPhone を使用して行うスマホ決済です。基本操作についてもお伝えします。講師、ソフトバンク株式会社、スマホアドバイザー、対象60歳以上の市民、スマートフォン所有の運は問いません。定員、抽選で20人、料金は無料です。持ち物、筆記用具、スマホは貸し出し機 iPhone を使用します。申し込みお問い合わせは7月1日土曜日から7日金曜日に、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。なお、最小最高人数10人に満たない場合は中止、定員を超える場合は抽選です。受講の決定は7月8日土曜日午後より電話連絡します。以上、老人福祉センター講座でした。
7月の無料相談。ところ、相談ごと、時、お問い合わせの順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談。外国人相談、ポルトガル語の通訳など、相談は会場でのみ受け付けます。月曜日午前9時から正午と土曜日午前9時から午後1時、企画制作課電話 95-0114。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時30分、外国人相談コーナー 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続など予約が必要です。第2、第4火曜日午後2時30分から4時45分、行政相談、第4水曜日午後1時から4時、いずれも市民相談コーナー 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業継承個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から午後0時30分、いずれも経済課 95-0125。 不動産相談、予約が必要です。7月11日火曜日午後1時から4時。次回は8月8日火曜日。建築課 95-0156。 税務相談、7月20日木曜日午前9時から11時。税務課 95-0116。 教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時。学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時。子ども課 95-0162。 手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前9時から正午。福祉課、ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午前9時から正午、午後1時から4時。DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。7月4日火曜日午後2時と2時30分と3時。定員各1人。保健センター 82-8211。 木浦東部保健所の相談、心の健康医師相談、予約が必要です。7月21日金曜日午後2時から4時。21-9337。 栄養相談、歯科相談、予約が必要です。7月12日水曜日午前9時から11時30分いずれも 21-9338 福祉の里八津田相談コーナーでの相談、心配事相談、人権相談、7月18日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時、結婚相談、7月4日火曜日、8日土曜日、18日火曜日、25日火曜日、いずれも午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで、いずれも社会福祉協議会 82-8833。 なお法律相談は毎月1日土曜日日曜日祝日を除くの午前8時30分から予約してください。なお相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、7月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は7月31日月曜日です。固定資産税、都市計画税2期、国民健康保険税普通徴収1期、介護保険料普通徴収1期、後期高齢者医療保険料普通徴収1期、休日市税収納窓口開設日、7月23日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、休日市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合があります。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課までどうぞ。マイナンバーカード、休日夜間窓口。夜間窓口、受付時間、午後5時15分から7時。7月14日金曜日と28日金曜日。休日窓口、受付時間、午前8時30分から11時30分。7月15日土曜日です。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
7月の健康ガイド、成人検診。7月、8月の集団検診。申し込みは、半田市歯科医健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890、受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午です。検査方法、対象、受診料、実施日の順にご案内します。18歳から39歳検診、知立市国保加入者は無料です。18歳から39歳、700円。8月4日金曜日、午前、刈谷医師会健診センター。胃がん検診、40歳以上500円。大腸がん検診、40歳以上300円。肺がん結核検診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核単細胞診検査、胸部 X 線撮影受診者のうち40歳以上の希望者300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。以上、いずれも7月12日水曜日午前パティオ治療、7月28日金曜日午前保健センター、8月4日金曜日午前刈谷医師会健診センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円、7月12日水曜日パティオ治療。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料です。7月12日水曜日午前パティオ治療。 8月4日金曜日午前、刈谷医師会健診センター、骨粗鬆症健診、20歳以上300円。7月12日水曜日午前、パティオ治療。7月28日金曜日午前、保健センター。8月4日金曜日午前、刈谷医師会健診センター。なお、8月4日金曜日はレディースデーです。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人は費用免除になります。個別検診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは医療機関へ直接ご連絡ください。なお、車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。お申し込みは刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午後3時です。以上、成人検診でした。
検査内容、エイズ、肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。電話21-4797。検便、水質、食品検査、有料です。21-9353。いずれも詳細は電話でお問い合わせください。お問い合わせは、衣浦東部保健所、電話21-4778へどうぞ。世界肝炎デー及び肝臓習慣について、7月28日は世界肝炎デー、7月24日から30日は肝臓週間です。肝臓は沈黙の臓器と言われています。そのため、ウイルスに感染しても症状が軽かったり無症状な場合も多く、感染していることに気づかない人がほとんどです。肝炎ウイルスに感染したまま放置しておくと、慢性肝炎から肝硬変、肝がんへと進行することがあり、早期発見がとても重要です。市では肝炎ウイルスの無料検査を実施していますので、この機会に検診を受けましょう。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。カッキーの健康づくり応援コーナー、第8期、治療師健康推進員を紹介します。4月20日木曜日に第8期治療師健康推進員委嘱式が保健センターで行われました。17地区30人の健康推進員が市長から委嘱を受け、各地区で健康づくりのリーダーとして様々な健康に関する教室を企画・運営します。教室の内容は各地区の回覧でお知らせします。地区の推進員は次の皆さんです。長篠町、若狭美穂さん、中木場美雪さん、前原瑞穂さん、山町酒井文子さん、上田孝子さん、高橋陽子さん、中町木戸千代子さん、高木千恵子さん、新地町、岩瀬愛香さん、大見真理子さん、本町、木下信子さん、鈴木なずみさん、宝町、丸谷優子さん、西町、林恵子さん、上重原町、野々山英子さん、前田三利さん、工房町、野間千良子さん、原田明美さん、新林町、高橋菊江さん、岡良子さん、 八田町、免城秀幸さん。八田町、池田千恵子さん。牛田町、野村栄子さん。野村真由美さん。南陽、牧野佳代子さん。井戸千秋さん。八橋町、佐々木ひろ子さん。牧村ゆり子さん。昭和6丁目から9丁目、高砂原晴美さん、山田郁美さん。以上30名の方です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。以上、7月の健康ガイドでした。
7月の当直医当番をお知らせします。感染対策のため、発熱等の場合は、事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては、専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時、日曜祝休日、午前9時から正午と午後2時から6時、歯科、日曜祝休日、午前9時から午後4時まで、救急指定病院、怪我事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時まで、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時まで、1日土曜日救急富士病院電話 85-1000、 2日日曜日以下水の内科クリニック 82-8200、 歯科久米の歯科 83-1184、救急富士病院 85-1000、 3日月曜日、4日火曜日、以下、秋田病院 81-2763、 5日水曜日、6日木曜日、以下、富士病院 85-1000、 7日金曜日、以下、秋田病院 81-2763、 8日土曜日、救急秋田病院 81-2763、9日日曜日、以下、宮谷クリニック小児科 81-0338、 歯科岡田歯科クリニック 84-3113、 救急富士病院 85-1000、 10日月曜日、以下、富士病院 85-1000、 11日火曜日、12日水曜日、以下、秋田病院 81-2763、13日木曜日、14日金曜日、以下、富士病院 85-1000、 15日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 16日日曜日、以下、愛知ハートクリニック 91-5810、 歯科工房杉浦歯科 82-5225、 救急秋田病院 81-2763、17日月曜日祝日、以下、秋田病院 81-2763、 歯科竹内歯科院 81-0773、 救急富士病院 85-1000、 18日火曜日、以下、富士病院 85-1000、 19日水曜日、20日木曜日、以下、秋田病院 81-2763、 21日金曜日、以下、富士病院 85-1000、 22日土曜日、救急富士病院 85-1000、 23日日曜日、以下、岩瀬外科クリニック 81-3605、 歯科正歯科院 83-2341、 救急秋田病院 81-2763、 24日月曜日、以下、秋田病院 81-2763、25日火曜日、26日水曜日、以下、富士病院 85-1000、 27日木曜日、28日金曜日、以下、秋田病院 81-2763、 29日土曜日、救急富士病院 85-1000、 30日日曜日、以下、大岩内科クリニック 85-1177、 歯科田中歯科84-4888、 救急富士病院 85-1000、 31日月曜日、以下、秋田病院 81-2763。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては、刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町 24-1111 へご連絡ください。発熱等、新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。健康相談センター、電話 0566-22-1699、 時間、平日午前9時から午後5時30分、夜間、休日の受診相談窓口、電話 052-526-5887、 時間、平日夜間、午後5時30分から翌日午前9時まで、土曜、日曜日、祝日は24時間体制です。子どもの急病時、病院に行った方がいいかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号、#8000 または052-962-9900へ。時間、午後7時から翌朝8時まで、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番へご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター、電話 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関は24時間体制で紹介します。お問い合わせの時は、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、7月の当直医当番でした。
写真で振り返る治療師の1ヶ月、フォーカスオン治療。5月28日日曜日、令和5年度治療師水防訓練、風水害による被害を軽減することを目的として、治療師水防訓練を実施しました。訓練では、情報伝達訓練及び水防危険箇所巡視、土のう工法訓練や資機材取扱訓練などが行われました。写真はそのうち土のうを積み上げる土のう工法訓練をしているところが載っています。5月29日月曜日、治療師・高齢者等を支える地域づくり、事業協定締結式、治療師と愛知中央ヤクルト販売株式会社において、高齢者及び認知症の人の見守り及び地域づくりへの協力等に関する協定を締結しました。写真は林市長とヤクルト販売株式会社の方が締結書を2人で掲げている様子です。第68回愛知県消防操法大会第4分団出場、目指せ優勝。第68回愛知県消防操法大会、時8月5日土曜日、所新城市。5月から大会に向けて市内小学校を会場とし、訓練を実施しています。応援よろしくお願いします。訓練、平日夜間八田小学校、土曜日日曜日午前中市内小学校。治療師消防団は随時団員を募集しています。入団希望のある人は治療師役所安心安全課までお問い合わせください。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。
以上で広報治療2023年7月号ナンバー1261の朗読を終わります。朗読は
草加百合子、
長坂しな子、
神谷吹子、
津田和子、
神谷留美子、
松尾恵子。
と関真澄でした。
引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だより、図書館よりお知らせをお聞きください。
広報知流編集発行知流市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、 愛知県知流市広見三丁目一番地、電話 056683-1111、 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。 e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
沖縄では梅雨明け宣言が出たようです。この地域も間もなく出されるでしょうか。今月のピックアップトピックでは、地区盆踊りの日程が発表されています。今年もいよいよ夏本番ですね。では、さようなら。
知立市身体障害者福祉センターだより、7月号。カローリングのご紹介。カローリングとは、オリンピックで大人気のカーリングを室内で楽しめるように生まれた、どなたでも気軽に楽しめる室内スポーツです。4月から新しいメンバーが加わり、南スポーツクラブの先生方と一体になって、和気あいあいと賑やかに楽しんでいます。ぜひ私たちと一緒に体を動かしてみませんか？興味のある人は職員までお声掛けください。団体利用の皆様へ、令和5年度照明改修工事を予定しています。詳細が判明するまで、令和5年9月1日から令和6年3月31日までの利用の予約受付を停止しています。詳細が判明次第、館内掲示により周知させていただきます。大変ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。7月、身体障害者福祉センター予定。1日土曜日、アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時。9日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時。19日水曜日、カローリング、午前10時から11時半。21日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時です。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 にどうぞ。以上、知立市身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、夏休み福祉体験教室を開催します。1、高齢者疑似体験。2. 点字 3. 要約筆記 4. 手話 5. 車椅子 6. ガイドヘルプ 7. 防災 8. 障害者施設体験 9. ボランティア体験。以上、9つの教室です。
福祉の里八田探検ツアー参加者募集。日時 1. 7月25日火曜日 2. 8月3日木曜日 1. 2. ともに9時半から11時30分。お申し込みお問い合わせはいずれも知立市ボランティア市民活動センター、電話 82-3339 へお願いします。以上、社協だよりでした。
知立市図書館よりお知らせします。知立市図書館では、視覚障害者専用の電子書籍サイト、アクセシブルライブラリーというサービスを提供中です。電子書籍の音声による読み上げや検索などの操作を、画面読み上げソフト、スクリーンリーダーを用いて行います。利用冊数や貸し出し期間の制限はありません。アクセシブルライブラリー利用希望者は、 来館または郵送により視覚障害者専用電子図書館サービス利用申込書及び身体障害者手帳の写しをご提出ください。代理人による申し込みも可能です。詳しくは知立市図書館までお問い合わせください。電話番号は 0566-83-1131 です。以上、知立市図書館よりのお知らせでした。
内容に関するお問い合わせは各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましてはボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。